山里のおぼろに乗じてそぞろ歩く。関海寺の石段を登りながら、仰木和雄春生一二三っていう句を得た。世は別に和尚に会う用事もない。大手雑話をする気もない。偶然と宿を入れて、足の向くところに任せてブラブラするうち、ついこの石塔の下に出た。しばらく君主山門にゆるを許さずっていう石を撫でて立っていたが、急に嬉しくなって登り出したのである。トリストラム・シャンディっていう書物の中に、この書物ほど神の思し召しに可能た書き方はないとある。最初の一句はともかくも自力で綴る。あとはひたすらに神を念じて、筆の動くに任せる。何を書くか自分には無論見当がつかぬ。書くものは自己であるが、書くことは神のことである。従って責任は著者にはないそうだ。ヨガ散歩もまたこの流儀を組んだ無責任の散歩である。ただ神を頼まぬだけが一層の無責任である。スタンは自分の責任を逃れると同時に、これを在天の神に課した。引き受けてくれる神を求む世は、ついにこれをドブの中に捨てた。石段を登るにも骨を折っては登らない。骨が折れるくらいならすぐ引き返す。一段登って佇むときなんとなく愉快だ。それだから二段登る。二段目に死が作りたくなる。黙念として五経を見る。各石に遮られて三段に切れているのは妙だ。妙だからまた登る。仰いで天を望む。寝ぼけた奥から小さい星がしきりにまばたきをする。苦になると思ってまた登る。かくして夜はとうとう上まで登り詰めた。石段の上で思い出す。昔鎌倉へ遊びに行って、いわゆる御三なるものをぐるぐる訪ねて回った時、確か円覚寺の塔頭であったろう。やはりこんな風に石段をのそりのそりと登っていくと、門内からきな衣を着た頭の鉢の開いた坊主が出てきた。世は登る、坊主は下る。すれ違った時、坊主が鋭い声で、どこへおいでなさる、と問うた。世は、ただ境内を拝見に、と答えて、同時に足を止めたら、坊主は直ちに、何もありませんぞと言い捨てて、すたすた降りていった。あまりしゃらくだから、世は少しく仙を越された気味で、壇上に立って坊主を見送ると、坊主はかの鉢の開いた頭を振り立て振り立て、ついに姿を杉の木の間に隠した。その間かつて一度も振り返ったことはない。なるほど、禅僧は面白い。キビキビしてるなぁと、のっそり山門を入って見ると、広い庫裏も本堂もがらんとして人影はまるでない。世はその時に心から嬉しく感じた。世の中にこんな写楽な人があって、こんな写楽に人を取り扱ってくれたかと思うと、なんとなく気分が清々した。善を心得ていたからっていうわけではない。善の是の字もいまだに知らぬ。ただあの鉢の開いた坊主の所作が気に入ったのである。世の中はしつこい、毒々しい、こせこせした、その上ずうずうしい、嫌なやつで渦まっている。元来何しに世の中へ面をさらしてるんだか、げしかねるやつさえいる。しかもそんな面に限って大きいものだ。浮世の風に当たる面積の多いのをもって、さも名誉のごとく心得ている。5年も10年も人の尻に探偵をつけて、人のひるへの感情をして、それが人よだと思っている。そうして人の前へ出てきて、お前はへをいくつした、いくつしたと頼みもせぬことを教える。前へ出て言うなら、それも参考にしてやらんでもないが、後ろの方からお前はへをいくつした、いくつしたと言う。うるさいと言えばなおなお言う。よせと言えばますます言う。わかったと言っても、へをいくつした、知ったと言う。そうしてそれが書生の方針だと言う。方針は任人勝手である。ただ知った知ったと言わずに黙って方針を立てるがいい。人の邪魔になる方針は差し控えるのが礼儀だ。邪魔にならなければ方針が立たぬと言うなら、こっちもへを切るのを思ってこっちの方針とするばかりだ。そうなったら日本も運の尽きだろう。こうやって美しい春の夜に、何らの方針も立てずに歩いているのは実際交渉だ。今日来たれば今日来たるを思って方針とする。今日ざれば今日ざるを思って方針とする。苦を得れば得たところに方針が立つ。 得なければ得ないところに方針が立つ。しかも誰の迷惑にもならない。兵を勘定するのは人身攻撃の方針で、兵を切るのは正当防御の方針で、こうやって寛解寺の石段を登るのは随縁方向の方針である。青木和雄春生123の句を得て、石塔を登り尽くしたる時、おぼろに光る春の海が帯のごとくに見えた。山門を入る。ゼックはまとめる気にならなくなった。即座にやめにする方針を立てる。石を畳んで栗に通ずる一筋道の幹側は岡つつじの生垣で、柿の向こうは墓場であろう。左は本堂だ。屋根瓦が高いところでかすかに光る。数万のいらかに数万の月が落ちたようだと見上げる。どこやらで鳩の声がしきりにする。胸の下にでも住んでいるらしい。気のせいか差しのあたりに白いものが点々見える。ふんかもしれぬ。雨だれ落ちのところに妙な影が一列に並んでいる。木とも見えぬ。草では無論ない。漢字から言うと岩佐又兵衛の書いた鬼の念仏が念仏をやめて踊りを踊っている姿である。本堂の端から端までおぼろ世にそそのかされて、金も種目も宝画帳も打ち捨てて、誘い合わせるや否やこの山だらへ踊りに来たのだろう。近寄ってみると大きなサボテンである。高さは七八尺もあろう。ヘチマほどな青いキュウリをしゃもじのように押しひしゃげて、絵の方を下に上へ上へと継ぎ合わせたように見える。あのしゃもじがいくつつながったらおしまいになるのかわからない。今夜のうちにもひさしを突き破って屋根瓦の上まで出そうだ。あのしゃもじができるときには何でも不意にどっからか出てきてピシャリと飛びつくに違いない。古いしゃもじが新しい小しゃもじを生んで、その小しゃもじが長い年月のうちにだんだん大きくなるようには思われない。しゃもじとしゃもじの連続がいかにも突飛である。こんな滑稽な木は端とあるまい。しかも済ましたものだ。いかなるこれ仏と問われて定然の白樹子と答えた層がある吉田が、もし同様の問いに接した場合には世は一問にもなく月下のお覇王者と答えるであろう。庄司張保氏っていう人の寄稿文を読んで未だに暗唱している句がある。時に九月天高く露清く、山むなしく月明らかに、仰いで星灯を見れば皆光大。たまたま人の上にやるが今年、創刊の竹数十巻相まかつして声せつせつやまず。畜刊の倍層新然として機微の利率商品の上のごとし。文子を相変えりみ白動いて犬るを得ず地名みなさる。とまた口の中で繰り返してみて思わず笑った。このサボテンも時と場合によれば世の白を動かして見るや否や山を追い下げたであろう。トゲに手を触れてみるとイライラと指を刺す。石畳を行き尽くして左へ降りると栗へ出る。栗の前に大きな木蓮がある。ほとんど人抱えもあろう。高さは栗の屋根を抜いている。見上げると頭の上は枝である。枝の上もまた枝である。そうして枝の重なり合った上が月である。普通枝が重なると下から空は見えぬ。花があればなお見えぬ。木蓮の枝はいくら重なっても枝と枝の間はほがらかに空いている。木蓮は樹下に立つ人の目を乱すほどの細い枝をいたずらには張らぬ。花さえ明らかである。この遥かなる下から見上げても一輪の花ははっきりと一輪に見える。その一輪がどこまで群がってどこまで咲いているかわからぬ。それにもかかわらず一輪はついに一輪で、一輪と一輪の間から薄青い空が半然と望まれる。花の色は無論純白ではない。いたずらに白いのは寒すぎる。もっぱらに白いのはことさらに人の目を奪う巧みが見える。木蓮の色はそれではない。極度の白さをわざと避けて温かみのある炭鉱に奥ゆかしくも自らを卑下している。世は石畳の上に立って このおとなしい花がるいるいとどこまでも空里にはびこる様を見上げて、しばらく呆然としていた。目に映るのは花ばかりである。葉は一枚もない。木蓮の花ばかりなる空を見る、という句を得た。どこやらで鳩が優しく鳴きおうている。栗に入る。栗は開け放してやる。盗人はおらぬ国と見える。犬はもとより吠えぬ。ごめん、と訪れる。しんとして返事がない。頼む、と案内をこう。鳩の声がクークーと聞こえる。頼みまーす、と大きな声を出す。おー、と遥かの向こうで答えたものがある。人の家を通って、こんな返事を聞かされたことは決してない。やがて足音が廊下へ響くと、四足の影がついたての向こう側に差した。小坊主がひょこりと現れる。両年であった。おしょうさんもおいでかい。おられる。何しにござった。温泉にいるお絵描きが来たと取り次いでおくれ。絵描きさんか。それじゃあお上がり。断らないでもいいのかい。よろしかろう。